脱巨大企業、50歳で決めた新キャリア。はい、皆さんこんにちは。中小企業業績爆上げコンサルの鈴木哲也です。今日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。お相手はフリーアナウンサー宇奈美希代です。哲也さん、先週はコンサルタント使った方がいいよって、はい、こういう時に使うといいよとか、使ったらこういう風に変わるよっていうお話を、ね、たくさんしていただいたんですが、それはコンサルタントってやっぱりどうしても、ね、一般的なその思いとしてお金かかっちゃうからきっと高額じゃないのかしらね。大きな会社ならまだしも、小さい零細企業、うちなんかどうなんだろうって思う人もいると思うんですけど、その辺のお話を今日はちょっとね、聞かせていただきたいと思います。
あ、はいはいはい、うん、そうですね。いや、おっしゃる通りで、その確かにね、大手でお金持っててっていう場合もお声掛けいただくこともあるんですけど、そのね、お金出せる出せないことで言うと、確かに出しやすいんだと思うんですよ、大企業の方が。ですけど、いや、私思うに、いや、先週の話にもちょっと、なんていうか、関わるっていうか、先週の話の続きみたいなことになるんですけど、要はですね、その会社の中にノウハウがないときに使った方がいいっていうことで言うと、やっぱ中小、特に零細の企業の方々は、あんまりそのいろんな人材いないじゃないですか。例えば業務改革を断行しようって言って断行にこう求められる要件っていくつかあるんですけど、そんなことを兼ね備えてる社員がいますかっていうと、まあいないことが多いので、ある意味大企業より使うメリットは大きいんですよ。私の感覚値ですよ。だから、なんか定量的には証明できないんですけど、で、お悩みがない会社なんかないはずなので、そうだとすると、中小の方にも、コンサルっていうのは非常に効くというか、中小の方にこそ、外の知恵をうまく取り入れるっていうのを、やってもらった方がいいような気がしますね。はい。
どうしてもやっぱり中小企業、ね、零細企業になってくると、一人、三役、四役みたいな役割も多くなって、もうその業務だけでいっぱいいっぱいで、そのなんだろう、新しいこうアイディアとか隙が入ってくる余裕がないような気がするんですけど、その辺はいかがでしょうか。
おっしゃる通りで、そうですよね。そう、まあ、もう本当にいい着眼点の一つだと思うんですけど、例えばですね、やっぱり部下の掌握ができないみたいなことで、自分の業務やりたいんだけど、つまり、その、例えばね、トップセールスをやりたいんだけど、もうちょっとマネージメントがうまくいってないのでっていう時に、ちょっと私、途中でマネージメント肩代わりすることありますよ。つまり、その、部下からのレポートラインとか、その、コミュニケーションのツールとかを揃えるみたいなことを揃えてあげて、そうなると、そこの形式の中に落とし込めますから、毎月これでレポートが上がってくるとか。それ、習字でこういうプロジェクト管理の、ものに、こう、書き込むようになってるっていう、そのお作法が、みんなが浸透した状態でまた渡すと、一気にそのマネジメントの稼働が減るみたいなことが、例えばあったりするので、そういう、その、なんていうんですかね、今おっしゃったね、はい、いろんなこと、あれもこれもこれもあれもやんなきゃいけないじゃないですか、その中小企業の。特にマネージメント層は。
そうすると。忙しいですよ。
そう。でしょ？だからその、それを一個でも、こう、ちょっと剥がしてあげると、ちゃんとその、自分が、ご自身がこう、一番フォーカスしたいところにフォーカスできるような環境も一時的に作って差し上げられるし、それを、それは、でもずっとその鈴木が肩代わりして聞くわけにはいかないので、仕掛けに落とし込んでやると、はい、その後も、コミュニケーション不全が起こりにくくなるっていう状態がずっと続くので、そういうふうにしてあげると、一個ずつこう、課題が解消していく感じになるじゃないですか。
そうですね。
で、今度はそのね、営業の戦略だとかってそういう方に、じゃあ今度はそっちのお題をやっつけに行きましょうかって言って、こう、別の方に改革の目を向けることができますよね。まず社内の、コミュニケーションの風通しはこれで良くなりました。じゃあ次は外へ打って出るぞ、みたいなね。 だから、そういうその複合要因があるときに、やっぱり外の目を使ってっていうのは大きいと思うんですよね。で、
なるほ
本当
ど。
に、ご自身が改革したいと思ってるけど、時間がないみたいなね。時間がないし、当然その時間がないと、脳みその余裕もないから、新しいアイデアを思いつくっていう余地は全くないみたいな時に、やっぱり外に、なんか外部メモリー作った方がいい。外部 CPU を回した方
なが るほ
いい
ど
ような
ね。
ことがあると思うんですよね。
なるほど。パソコンがいっぱいいっ
そう
ぱいな
そう。
時には、この中が重いん
そう
だなという、
そ
外に吐き出して保管しとけばいいじゃんっていうね。やっぱり、
うそう。そう、
隙がないと入ってこないですよね。
そうなんですよ。マルチタスクでガンガンそこの CPU 回ってると、これのところ考えといてっていう。いや、だからそのメモリーとかストレージだけじゃなくて、CPU もアウトソースするっていうことがいいと思うんですよね。
いや、
一
確
時
かに。
的には。
いや、本当そうだと思います。熱々
だ
に
から
なっちゃいま
そう
す
いう
か
意味で、その中小企業なんかこそ、その社外の右腕みたいな人を備えるのはとてもポイント高いというふうに思いますよ。
あ、本当ですよね。なん
ええ。
か、ちょっと待って、今またそれでって自分がやってるその業務以外にこう、個別の相談みたいなのがダーッと来て、もう今言わ
そう、
ないでくれよみたいなね。そこ
だ
意
け
識で、
ど、全責任持ってるから、そこはそこで、社内のことであっても待ったなしのことが多いわけですよね。もう大変ですよ。もう聞くからに。それをちょっとずつこう、解きほぐしてあげるのを、だからやっぱりね、なんというか、主治医みたいなもんなんですよ。外にいて、あなた今こうなってるから、ちょっとここだからこういうふうに休みなさいとか、こういう栄養を取りなさいとか、言ってあげないと、ちょっと大変じゃないですか、その患者さんが。
そうだね。患者さんになっちゃうんですね。マネージャーさんとかがね、今。本当だ。いや、本
そう
当
で
だ
す
わ。
よ。多
そういう
分
こ
そ
と。
う思いますよ。だから、外にいて、いやいや、ちょっと今、まずはここの栄養を取ることにしなさいとか、まずは睡眠取るようにしなさいとか、もうそういうことですよね、お医者さんってね。
そうだね。
全部いっぺんにはならないけど、ちょっとずつ良くして、まずこれからって優先順位つけて、整理して、それを、させて、特に主治医みたいな人はね、大学病院の先生じゃなくて、主治医みたいな人は、それを、じゃあちゃんと毎日これをやるんですよとか、運動しなさいよとかね。お薬飲みなさいよとかね、ちゃんと寝なさいよとかね、栄養取りなさいよとか、そういうことをやるわけですよね。で、その生活指導みたいなこともやるわけじゃないですか。
そう
結
だ
構
ね。
現に。だからそういう感じで、社外にペースメーカーっていうか、相談できる相手であり、何か、改革をしようと思ったときに、運用をちゃんとこう、ピシピシと、外からちょっと鞭を打ってくれるトレーナーっていうか、コーチみたいな人がいると、すごくこう定着すると思うんですよね。イメージ湧きますよね。
分かりやすいですね、今の。
だから、本当にね、経営者って別に大企業、中小企業に限らず、経営者自体は孤独ですけど、やっぱより孤独なのは中小企業の経営者の方だと思うので、いろんな意味で力になれるんじゃないかなとは思いますよね。
いや、いいですね。必要ですね、やっぱりね。これは今、中小企業だったり、零細企業ってお話ですけど、個人の場合も同じですか？同じですよね。もっと忙しいです
同
もん
じ
ね。
ですよね。個人でもそうですよね。例えば、業務改革ってことはあんまり、でもあるな。こういうところは、お金で解決しちゃって、例えば外部のこういう、リソース使った方がいいですよとか、やっぱありますよね。だし、商品開発みたいなのももちろん、壁打ち相手いた方がいいし、
ああ、なるほど。
そうですよ。プロダクトは、どんなに少数だってね、常に磨いておかないとね、いけないですからね。中小企業ほどね、プロダクトを磨くのを怠っちゃいけないんですよ。だって、大資本がやってきて同じことで始めてられたら、
強いもんね、
中
そっ
小
ち
企
の方が
業、
ね。
そう、もう、もう、ひとたまりもないわけですよ。だ
確かに。
から、いつもいつも大企業は入らないような参入障壁を作り続けなきゃいけないんですよ。だから、つまり、ずっと頭くる回転で、大企業入らないようにしとかなきゃいけないんですよね。ということで言うと、一個のプロダクトを守るっていう意味でも、やっぱり知恵は使わなきゃいけないから、 知恵はやっぱり外から、調達することもあってもいいと思うんですよね。
いや、
だ
絶
から、
対必要だと思います。
個人であっても、そのプロダクトを磨くことだとか、いやいや、このプロダクトはもうそろそろもうダメだから損切りして、こう新しいプロダクト作りましょうっていう時に、じゃあ今までこれしかやったことがないんだけどって困っちゃうでしょ？
なるなるな
だから
る。
そこは、そこは、一時的にでも、例えばその外部の脳みそを使うとかっていうのはいいと思うんですよね。
停滞しちゃうと思う、多分。
そうです。
本当に。
で、停滞した途端に、死ぬはずなんですよ。中
衰
小
退
と
だ
か
わ。
個人の方は、そう。そう。だんだん売り上げが自利品になってきて、死を待つのみになっちゃうと、まあダメなので、それはやっぱり、大企業より、そういう、外の力を借りるっていう、本来のニーズはあるはずだと思うんですけどね。
ねえ。だからそうですよ。やっぱり少し自己投資して、やっぱりお金かけて少しでも、やっぱりそういう外からの知識、コンサルタントの力っていうのを絶対お借りした方が絶対いいと思います。
知識だけじゃないんですよ。知識だけじゃなくて、本当にね、だからね、知識っていう、固定的なものっていうよりも、それこそ CPU ですよ。やっぱり、頭脳ですよね。外の頭脳を使った方がいいですよね。だからやっぱり、今のマーケットはこうなってるからとか、今のマーケットにフィットするためにこういう手法があるからみたいな、最新のビジネスモデルこうなってますからとか、
欲しい
ここ
か
で
も。
こういう、そういうの、やっぱり欲しいでしょ？そういう知見って多分やっぱり、例えば私マーケターですけど、マーケターだと、やっぱりそういうのは、常にその事例研究してるわけですよ。あ、ここでこんな面白いビジネスモデル出てきたなと。これだと中小が大企業に入ってこれない、その参入障壁ちゃんと作ってるなとか、あるわけですよ。
す
だ
ご
そうい
い。
うのを、やっぱり、知ってるだけじゃなくて、で、それは御社だったらどうすんのっていうのを応用して、まあ、知ってるだけだったら本読みゃいいんですけどね、その人とも。大体まあ本に書いてあったり、ウェブ叩くと出てきたりしますから。だけど、知ってるだけじゃなくて、御社に実際にこう適用するとなるとどういうことをしなきゃいけないみたいなことは、もう一個一個手作りで考えなきゃいけないじゃないですか。
なるほど、そうです
そっ
ね。
ちの方が大変で、実は知ることよりも。まあ、
まあ
知る
ね。
ことも大変ですけど、っていうか、非常に大事ですけど、知ること以上に、どう、御社の場合、で、どうっていうところが大事じゃないですか、当然。
そうだ。自分ごと
そう
にでき
そう。
ないとダメですね。
そうそう。そう。本に書いてあることと自分ごとの
いやい
間に
や、
はだ
そ
い
こ
ぶ
が
隔
難
たりあるじゃ
しい。
ないですか。
あり
だか
ま
ら
す、あ
そ
ります。
こを知恵使うのを、やっぱり手伝ってもらった方がいいっていう場合が多いと思うんですよね。
いやー、それは本当に、いや、私もちょっとお知恵を借りなきゃいけないかもしれないですね。もう本当なんか、結構やっぱり一人でやってると、こう、止まっちゃう。これでいいかな、なると、やっぱりどんどん落ちてきちゃうんで、いろんな勉強会に行った
そう
り
では
す
する
んですけ
ね。
ど、それはやっぱり自分ごとにどう表現していくかっていうところが課題であるな、っていうのはいつも感じてます。
この課題が本当にどうしようもないっていうか、どうにかしてこれ、どうにかしたいっていうようなことになったら、それは本当に集中的にやった方がいいと思いますよね。コンサルタントをやっぱり入れて、例えばこれ3ヶ月とか半年でどうにかするっていうプロジェクトを回した方がいいと思うんですよね。
哲也さんのもうプラン、そういうのあるんですか？ 3 ヶ月プ
あ、
ラン
も
と
ちろ
か。
んですよ。
ああ、なる
も
ほ
ちろ
ど。
んですよ。だからそれはもう、年間ずっとこう、顧問みたいなこともやってもいいですし、プロジェクトっていうこともあり得ると思いますし、まあ、それは、本当に、ニーズにお応えするだけですんで、こうしてくださいって言われた通りに、その業務設計して、で、一緒に頑張りましょうっていうことだと思います
なるほ
ね。
ど。それは、じゃあ一度、下の方にあります、ホームページの方から問い合わせで、一度、面談をして、そこから話がスタートするような感じですか？
そうですね。実際にそれは短期でやっつけられる問題なのか、それとも短期でやっつけられても、その後もやっぱりちょっとアフターメンテみたいなことがずっと必要な ことなのか、つまり定着までちゃんとそこは回すっていうのは、伴走し差し上げた方がいいのかみたいなことって、そのお題お題で多分いろいろ違いますから、それは、お悩みの内容を聞いた上でどうしたらいいかっていうのを話し合った上で決めるっていう、そういう感じですよね。
ね、ちょっと少しでもお悩みの方よかったら、クリック
そう
クリッ
です
クで
ね。
ね、お話聞いてもらったらいいかなというふうに思いました。今日は中小企業、それから零細企業、小さな個人事業主、そんな方にもコンサルタントがいいよっていう話を今日はしていただきました。ありがとうございます。
それではまた来週。ありがとうございました。
ありがとうございました。